エペソ人への手紙第4章17節から24節。そこで私は主にあって言明し、ごつかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
私の首輝を追って私から学びなさい。これが年間聖句に選ばれましたのは、今年がパープスドリブンライフの3年目、第3の目的、弟子訓練に取り組む年だからですね。でこの聖書の箇所マタイ11の29については別の機会に詳しく学ぶことにいたしますが、まずその前にパープスドリブンライフについておさらいをしておきましょう。私たちは何のために生きているのか、これは誰もが持っている疑問です。この答えは自分勝手に決めるものではありません。神様から与えられるものです。神様は私たちに5つの目的を与えておられます。第一は何でしたか？礼拝ですね。これは2005年私たちが目的の40日キャンペーンをした年に、学んだことでありました。第二は何ですか？交わりですね。これは去年1年、取り組んできたことです。第三は弟子訓練ですね。今年私たちはこれに取り組みます。第4は奉仕、これは来年のテーマになっています。第5は伝道です。これは2009年サンタクララ教会が40周年を迎えますけれども、その年に伝道取り組みます。礼拝、交わり、弟子訓練、奉仕、伝道、この5つの目的はバラバラのままでは決して身につくことはありません。この5つは礼拝から始まって順々に積み重ねられていくのです。そして私たちはこの5つのステップを一歩一歩登っていきます。まず礼拝の大切さをよく知る。礼拝と聖餐を欠かさないようにして神様との交わりを深めましょう。神様との交わりが確立したなら、教会のさまざまなスモールグループがありますので、そこに加わってキリストにあるお互いの交わりを深めていきましょう。また、互いの交わりの中で私たちは神の子として成長し、学びの機会を持ち、キリストに似たものになる、これに今年取り組んでいくのです。そしてキリストがしもべとなって仕えてくださったように、私たちもキリストに倣って神と人とに仕えるものになっていきます。礼拝、交わり、弟子訓練、奉仕、このすべてを用いて私たちはキリストの良き証人になっていく、伝道していくわけですね。でこのように5つの目的を一つ一つマスターして、それを組み合わせていくときに 私たちは神様が与えてくださった人生の目的に生きることができます。急がずに、慌てずに、また一歩一歩互いに励まし合って進んでいきたいですね。その時に私たちはパープスドリブンライフをマスターすることができる、ゴールに至ることができるわけです。この目的に向かう旅ですが、最初にその出発点を見たいと思います。今朝の聖書には、もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと書かれています。エペソの手紙は異邦人のクリスチャンが中心の教会でした。ユダヤ人の教会ではありませんでした。なのに、あなた方は異邦人のようであってはならない。なぜこういうことが書かれているのでしょうか。それはユダヤ人でない私たち異邦人もイエス・キリストを信じることによってユダヤ人と同じように神の民になることができるからです。キリストを信じる者は新しくされて神の民になった。だからあなた方は神の民としての新しい歩みをしなさい。そのことがここで教えられています。救われる以前と救われる以後は変わっていなければいけない。私たちは救われる以前のままであってはならないと教えられているわけですね。旧約の神の民は律法が与えられました。そしてその律法に導かれて歩んでいきました。私たちも新約時代の神の民とされましたから、目的のない歩き方ではなく、神様の言葉によって人生の目的を示されて、そこに歩んでいく、そのように求められているのです。エペソの4章の17節から24節、ここではキリストを信じた者は新しい人になったと記されています。神様によって新しくされる、そこから私たちは目的に向かって歩み出していくことができる。神様によって新しくされること、これが目的への旅の出発点です。礼拝、交わり、弟子訓練、奉仕、伝道、5つのことを今おさらいいたしましたけれども、そこに進んでいく前に立たなければならない出発点、これをしっかりと理解いたしましょう。キリストを信じて生まれ変わっているということですね。主イエス様はおっしゃいました。まことにまことにあなた方に告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。私たちは教会に長い間来ていれば、いつの間にか自然にクリスチャンになるというのではないんですね。私の家のガラージには本当に長いこと自転車が置いてあります。私はズボラなもんですから、冬は寒いからちょっと自転車乗るのはよそう、夏は暑いから汗かくから嫌だっていうんで、もうずっと置きっぱなしになってまして、そうです、今から7、8年前にもタイヤのチューブがね、乗らないままになってたもんですから、もうちゃんと空気をホールドしなくなったんです。それで自転車屋さんに行って取り替えてもらって、ポンプも買ってきて空気を入れればまだ走るはずなんですが、本当に怠け者でして、自転車はずっと置きっぱなしにしてあります。私は考えるんです。自転車を車庫に置いてあるんだから、これだけ長年置いていればもうそろそろ車になってもよかろう。皆さん、もしそうだといいですね。そしたら私、自転車いっぱいも何台も買ってきて置いときますよ。自転車は自転車です。いくら車を置くガラージに置いてあったからといって車に変身するわけではないのです。クリスチャンになるというのも同じではないでしょうか。私たちはいつの間にか気がつかないうちに自然にクリスチャンになっていたということはないのです。ある日ある時、その日にちはもう私は忘れてしまいましたという方があっても、それはしょうがないでしょう。でも洗礼を受けたっていう日にちはあるでしょうから、それを大事になさったらいいと思いますね。 ある日ある時にイエス・キリストを私の救い主として心に迎え入れた、その日その時が皆さんにあるはずです。そのようにして私たちは新しい人になります。クリスチャンになります。クリスチャンという言葉、このもともとの意味はキリストのもの、キリストに所属しているもの、キリストの所有物という意味なんですけれども、私たちがイエス・キリストを私の主として自分の心に迎え入れるときに、今度はイエス様も私を迎え入れてくださって、お前は私のものだよ、私たちはキリストと結びつけられて、文字通りキリストのもの、クリスチャンになるんです。キリストによってその時新しく作り変えられます。コリント第2の5の17には、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました、そう書かれています。キリストを信じた者が生まれ変わる、作り変えられる。で、このことを新生、新しく生まれるという漢字を当てますが、新生と呼びますね。英語で言えば regeneration、 もっと分かりやすく言えば born again ということです。で、私この born again という言葉をある人に使いましたら、死んでまた生まれ変わる、あの仏教で言います輪廻転生ですね、これはリインカネーションと言いますけれども、そのことだと受け取られてしまって、いやそうじゃないんですよと後で、訂正して、説明し直さなければならなかったことがあります。だからちょっと注意が必要でしょうね。私たちはイエス様を信じるときに新しいものに生まれ変わる、新生、これがクリスチャンの生活の出発点であり、目的への旅のスタートラインです。私たちの人生が誕生から始まるように、神の子としての生活は神の子として生まれ変わったその時から始まります。で、赤ちゃんは生まれました時、おぎゃーっと産声を立てますね。で、今までは母親の体内で母親から酸素を得ていたんですが、生まれた後は今度は自分の肺を使って呼吸をします。外の世界から酸素を取り込む。だから産声を上げない赤ちゃんがいましたら、叩いたりつねったりして無理やりにでも泣かせるんだということを私は、子供の頃母親から聞いたことがあります。クリスチャンにとって信仰の告白、私はイエス様を信じますと言い人々の前で言い表すこと、これが産声に相当するんですね。ローマの10章9節に、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるとある通りです。イエス様は私の罪のために死んでくださいました。私を救うために復活なさいました。イエス様は私の救い主、私の主です。そう口で言い表すことによって、皆さん、私は生まれ変わっている、新しい人になったということを確信することができます。産声を上げた赤ちゃんが次にすること させられることは、産湯を使って清められるということですね。教会には洗礼式というものがあります。信仰の告白をした人に洗礼バプテスマを授けます。私はこのバプテスマっていうのは産湯のようなものかなと思ったりもするのです。また赤ちゃんが生まれましたら出生届が出されまして、家族の一員になります。そのように信仰の告白をし、バプテスマ洗礼を受けた人は同時に教会のメンバーとして迎え入れられます。皆さん、教会が2000年以来守り行ってきたバプテスマ、これは信仰の生活が神聖から始まるのだということを示しているではありませんか。皆さんがよく耳にします四重の福音、神聖、聖火、神油、再臨、神聖がスタートですね。これがなければ聖火、清められることも神油、 神様から現実の生活の中でさまざまな恵みをいただき、癒しをいただくということも、イエス様がやがて王としてこの世にもう一度来てくださる、その再臨を待ち望むということもないのです。新生がスタートです。新しい人となって生まれ変わる、ここからスタートしようではありませんか。そうすれば私たちは目的への旅を間違いなくたどることができます。確かなスタートが私たちを確実なゴールへと導くのです。キリストを信じて生まれ変わること、これは聖書では誕生に例えられていますが、エペソの4章のところでは古い着物を脱いで新しい着物を着ることだというふうにも例えられていますね。私はこのことから目的の旅に至る身支度ということを皆さんとご一緒に考えてみたいと思っているのです。去年の10月11月の頃ですか、私はユニオンを南の方から北に登って教会に来ますので、また帰りは逆にユニオン通りを通るんですけれども、このユニオン通りで、下水の清掃工事が盛んにやっていましたね。だからレーンが一つ塞がれたりとか、そういうことがよくありました。下水管の中に入って作業する人って大変だろうなと思います。またその下水の中には有毒なガスが発生しているかもしれませんので、マンホールからダクトを使って空気を、ね、送り込んでもらう。でも危ない仕事ですね。余震波危ない目に遭わなかったとしても、暗くて汚くて臭いところで一日中は働かなければならないっていうのは本当に大変な仕事だろうと思います。作業服は下水と汗とで泥まみれになることでしょう。仕事が終わったらもうこれをさっさと脱いで早くシャワーを浴びてきれいにしたいと思うでしょうね。そしてシャワーを浴びた後どうでしょう。今まで着ていたあの汚い下水と汗とにまみれた服をもう一遍着る人いますか。そんな人はいません。脱いだら脱ぎっぱなし、それはもうクリーニングに出してしまうわけです。シャワーを浴びてきれいにしたら綺麗な服を着ます。同じように私たちも救われ生まれ変わるというのは、救われる以前の古い人を脱ぎ捨てて、そしてシャワーを浴びてと言いましょうか、洗礼の水をくぐってきた私たちは神様が備えてくださった新しい人を着るのです。もっぺん古い人を引っ張り出してきて着るのではありません。エペソの4章の22から24に、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てると書いてあります。そして真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着る。救われた私たちは罪によって泥まみれとなった古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着る。これが救いです。ここで大切なことは脱ぎ捨てるということです。古い人の上に新しい人を着るのではありません。それはイエス様が言われたように、古い皮袋に新しいブドウ酒を入れるようなものです。新しい服を切り裂いて古い服に次を当てるようなものです。イエス様を信じて生まれ変わるというのは、古いものの考え方のものの感じ方、判断の基準、価値基準、それをきっぱりと捨て去ってしまって、今度はキリストに聞き、キリストに教えられる、心の霊において、つまり魂の根底から新しくされることなのです。聖書は古い人、人を欺く情欲によって滅びていく、そういう人であると書いてあります。そして異邦人は道徳的に無感覚となって公職に身を委ね、不潔な行いを貪っていると言っています。随分、厳しい言葉ですけれども、でも私たちの見るところでは、じゃあクリスチャンでない人はみんな本当にだらしのない生活をしているかといったら、そうじゃありませんよね。古い人のすべてが自分の 心の中にあるその不道徳性というものをあからさまに表しているわけではありません。古い人は人を欺くとありますから、そういったことをしている人でもそれを上手に隠しながら表面では立派な人間であるかのように人に親切で立派で物分かりがよくって寛容でというふうに振る舞うことができるんです。よしんば非常に道徳的で働き者で優しい人であったとしても、その表面に何の問題がないように見えても、実はその人の生き方が神様中心の生き方ではなくって、どこまで行っても自分を中心にする生き方であるならば、そして天上のことよりもこの地上のことを優先するような生き方であるならば、その人はまだ古い人で生きていると言わざるを得ないでしょうね。古い人の特徴は18節にありますように、彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心とのゆえに神の命から遠く離れている。ここにあるのです。自分の罪に気づくこともない、悔い改めることもない、やっぱり私が正しいんだ、神様が何を言おうと私は私の意見を押し通すのだ、そこに古い人を見ることができます。私たち日本人の信仰は多重信仰だとよく言われます。日本人はもともとは原始的な神道を信じておりました。自然が神々であったのです。自然が人間に恵みをもたらしてくれます。また同時に災害ももたらしますから、その神々をなだめる必要もありました。山のふもとや森の入り口に鳥居を建てまして、山や森そのものを御神体として拝んできたのです。人々は山や森に住む狐や蛇、あるいは鳥を神々の使いであると信じました。日本に仏教が入ってきた時、仏教を推奨する人たちとそれを邪教として退ける人たちの間に一時的には争いはありましたが、でも仏教は日本人に違和感なく取り入れられ受け入れられるようになりましたね。日本人は神道という着物を脱がないで、その上に仏教という着物を着込んだのです。これを重ね着すること、多重信仰と言います。後にキリスト教が日本に入ってきました。キリシタンは徳川時代に徹底的な迫害を受けまして、根絶やしにされてしまいました。やがて明治になりまして、宣教師がやってまいります。多くの優れた日本人のクリスチャンが生まれました。大正時代にはクリスチャンの数も増えました。しかし昭和になって日本が戦争に突入しますと、キリスト教は敵国の宗教として評判の悪いものになってしまって、クリスチャンは急速に少なくなっていきました。戦後キリスト教ブームが起こりました。でもそれは長くは続きませんでした。いまだに日本のクリスチャンの数が増えないままです。なぜそうなのか、いろいろな人がいろいろなことを言いますけれども、日本人が仏教を受け入れた時、それを神道という着物の上に重ね着したように、キリスト教を受け入れた時も神道という下着、仏教という上着の上にキリスト教というオーバーコートを少し羽織っただけではなかったのだろうか。本当の悔い改めがあって、本物のキリスト者にクリスチャンになっていなかったのではないだろうかと指摘されております。人々がキリスト教に求めるのは単なる心の慰めでしかない。その場合、自分の心が少し温かくなれば、もうオーバーコートはいらなくなるのです。慣れ親しんできた神道や仏教の方がいいわけですね。悔い改めを通らない多重信仰、そこでは古い人を脱ぎ捨てるということはありえません。神様が求める新しい人を、古い人を脱がなければ着ることはできないのですが、新しい人を着るんじゃなくて、キリスト教という宗教を着 ているだけということになってしまいます。外側の顔を向きますと、相変わらずその中には別の原理原則がちゃんとあって、中身は何も変わっていないのです。生まれ変わりは古い人を脱ぐことと新しい人を着ること、つまり悔い改めと信仰、この二つによって起こります。古い人を脱ぐことなしに新しい人を着ることはできません。悔い改めなしに本当の信仰はありません。聖書はこう言っています。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。また別の箇所では、主イエスキリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはいけませんと書いてあります。皆さん、キリスト教というオーバーコートを着るのではありません。キリストを着るのです。キリスト教は古い人を着たままでもその上に着込むことができるでしょう。しかしキリストは古い人を捨てて新しい人になることがなければ決して着ることはできません。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着る、そして新しい人の上にキリストを着るのです。その時新しい人は罪や誘惑から守られ、いよいよ新しくされ、キリストに似たものに変えられていきます。目的を目指す旅、そこには出発点とともに旅支度が必要です。新しい人を着る、キリストご自身を着る、皆さん、これが私たちの旅支度、身支度です。外側の形ではない、魂の内側が変えられていく、キリストを人生の旅の導き手としてこのお方に従っていく、そのような信仰によって目的への旅を始めようではありませんか。皆さんは正しいスタートライン、出発点に立っておりますか。身支度はもうできましたか。清い神様の前に罪を認め、それを悔い改めたでしょうか。イエス・キリストがあなたの罪のために十字架で死んでくださったことを信じていますか。イエス・キリストは死者の中から復活し、今も生きておられることを確信しているでしょうか。このイエス・キリストを他の誰かの救い主ではありません。あなたの救い主、誰かの主ではありません。あなたの主として受け入れているでしょうか。そのことを人々の前で言い表しましたか。バプテスマを受けたでしょうか。まだイエス・キリストについてよくわからないという方がありましたら、ぜひ聖書の学び会に参加してください。イースターに洗礼を受けたい、そう願う方があったら、早速準備会を始めましょう。教会のメンバーになって弟子訓練を受けたい、その願いが起こされているなら、今からメンバーシップクラスを始めましょう。もうすでにそれらのことをして信仰の旅を歩んでいらっしゃる皆さんは、一年の初めにもう一度ゴールを確認しましょう。そして自分の身支度を点検しようではありませんか。新年に私たちの決心を具体的なものにし、それを主に捧げたいと思います。それこそが神様に喜ばれ、神様を崇める私たちの捧げ物となることでしょう。お祈りをいたしましょう。父なる神様、目的を目指す旅の出発点、またそのゴール、そしてそのための身支度について今朝学びました。古い人を脱ぎ捨て新しい人を着る、それは人間の力でできることではありません。聖霊様だけが私たちの内側でしてくださることです。その聖霊様が私たちのうちに働いてくださるため、絶えず悔い改めと信仰とをあなたに捧げていく私たちとしてください。そしてキリストを着る恵みに預からせてください。私たちの主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。